ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界保健機関はコロナウイルスの影響は今後数十年にわたって感じられることについてお伝えします。世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブレイエスス事務局長は7月31日金曜日に、世界のコロナウイルスの流行は将来に長期的な影響を与える災害のタイプだと語りました。8月1日土曜日にロイター通信社が報告した世界保健機関の声明によると、テドロス氏は世界保健機関の緊急委員会会議で、このパンデミックは1世紀に一度の健康危機であり、その影響は今後数十年にわたって感じられるだろうということです。パンデミックは1700万人以上に感染し、その出現が中国の武漢市で最初に報告された以来、67万人以上が死亡しました。米国、ブラジル、メキシコ、イギリスは過去数週間にわたってCOVID-19 感染によって深刻な動揺を引き起こしました。なぜなら、政府は COVID-19 に対処するための効果的な方法を見つけるために苦労しているからです。様々な地域の経済状況は COVID-19 の制限により破壊されました。一方、約150社以上の製薬会社がワクチンを製造していますが、ワクチンの最初の使用は2021年の初めまで予測できません。それでは次のニュースです。ファラオの像と古代エジプトの女神は南カイロで発見されたことについてお伝えします。古代エジプトの女神とファラオ・ラムセス2世の像はエジプトで発見されました。イタリアのアンサ通信社は、発見はカイロの南約18マイルのミッドライネの近くにあると報告しました。ラムセス大王として知られているラムセス2世は、紀元前1279年から紀元前1213年までエジプトを流大していました。彼は現代の東はシリアから南はスーダンまでエジプトの範囲を拡大することによって認識されました。エジプトの観光恒大省は、 発見を Facebook のアップロードで発表しました。8月2日、FOX ニュースが報告したように、彼らは、ハトール、セクメト、プタハ、カミが発見した女神像だと記録しました。古代史百科事典によると、ハトールは太陽神羅の母と考えられています。一方、セクメットは戦士の女神であり、治療の代名詞でもあります。バラ十字古代エジプト博物館によると、プタハは職人や建築家の集合神だということです。それでは次のニュースです。コロナウイルスの結果として、トランプのための共和党の大統領候補者会議は非公開で行われることについてお伝えします。ドナルド・トランプ大統領を共和党の大統領候補を選出する投票は記者なしで今月末に非公開で行われます。コロナウイルスはまだ広く蔓延しているのでこのように行われます。8月2日、AP 通信社が報告したようにトランプ大統領は先月フロリダで行われた公共大会を全国で多数のウイルス症例が発生したためキャンセルしましたが8月24日に336人の代表者がノースカロリーナ州シャーロットに集まる予定です。彼らは来年の11月の米国大統領選挙の共和党大統領候補としてトランプ大統領を正式に選出する予定です。政党はメディアイベントによって与えられた関心を利用してできるだけ多くの有権者にメッセージを広めるようとするため指名大会は通常メディアによる報道を目的としています。それでは次のニュースです。沖縄はコロナウイルス緊急事態を設定し住民は2週間家にいるように求められることについてお伝えします。日本の沖縄地域では、地下都市、急増しているコロナウイルスの症例に関連して緊急事態が決定しています。すべての沖縄市民は、次の2週間、それぞれの家に泊まるよう求められます。8月1日土曜日に AFP 通信社が報告したように、沖縄県知事、玉城デンニー、C が市民に家の外での本質的でない活動を避けるよう求めました。この訴えは沖縄が新たに過去最高の1日の追加症例を記録した後に行われました。沖縄のコロナウイルス症例のほとんどは地域のいくつかの米軍基地で発見されました。沖縄はその地域のコロナウイルスの爆発的な広がりを経験していると言われています。玉城知事は、沖縄の病院はコロナウイルス症例の急増に圧倒され始めていると述べました。沖縄での緊急期間の決定は、8月15日まで有効で、現地時間の7月31日金曜日、沖縄当局は、1日に71例のコロナウイルスを報告しました。沖縄でのコロナウイルス症例の 総数は現在395に達しました。これらのうちほとんどはまた248も将来が沖縄に駐留している米軍に関係していました。それでは次のニュースです。バリは観光客にとって世界最高の観光地であることについてお伝えします。トリップアドバイザーのオンライン旅行会社によると、世界のベストデスティネーションカテゴリーのトラベラーズチョイスアワードまたは観光客の選択で、バリはロンドン、パリ、クラタとともに25の最高の目的地のうち世界で最高の旅行目的地に選ばれました。観光創造経済大臣であるウィシュヌ・タマクスバンディオ大臣は土曜日のジャカルタでの公式声明でトリップアドバイザー編で世界で最も優れた目的地の一つとしてバリが定められたことを歓迎しました。同省はこの規定が新しいバリを成長させることができるように全てをさらに動機づけることを期待しています。旅行計画と予測サイトは世界のトップ4の最高の観光地になる神の島を指名しました。tripadvisor.com というサイトでのバリの美しさは生きているハガキやインドネシアの楽園のようなものです。ニューノーマルへの適応期にあるため観光客はバリを訪れる準備を始めることが期待されています。ウィスヌタマ大臣によると、バリの観光の業界は2020年7月9日以降、地元の人々のために2020年7月31日から国内観光客のために段階的に開かれたためです。2020年9月は外国人観光客向けにオープン予定です。それでは最後のニュースです。インドネシア大学病院は COVID-19 を対応するための最適なサービスを提供することについてお伝えします。インドネシア大学の秘書、アグスティン博士はパンデミック中に教育病院としてのインドネシア大学病院は COVID-19 治療に最適なサービスを提供するだけではないと述べました。これは日曜日にデポックでアンタラ通信社が引用した声明でアグスティン博士が語ったものです。彼によると、インドネシア大学病院を COVID-19 紹介病院として任命したことで、病院はビジネスプロセスの管理とサービス管理に大きな変化をもたらしたということです。当時、インドネシア大学病院が紹介病院になる能力を向上させるための最小のステップはリスクを軽減することでした。経営陣は COVID-19 の取り扱いに必要なあらゆるニーズを詳細に特定しました。インドネシア大学病院は COVID-19 治療を提供していますが、すべての患者と訪問者の安全を確保することにより、COVID-19 以外の医療サービスを引き続き実行できるようにします。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、マロスパンカップは、次のユネスコジオパークについてお伝えします。2020年7月2日、トバコとして知られているトバカルデラはフランスのパリで開催された第209回ユネスコ理事会でユネスコ世界ジオパークに 指定されました。その際、インドネシア政府は鳥羽カルデラが地域社会等の地質学的と伝統的な遺産つながり、特に文化と生物多様性の点で国連教育科学文化庁を説得することに成功しました。トバカルデラまたはトバ港に加えてユネスコ世界ジオパークとしても提案されているインドネシアの別のジオパーク、南スラウェシ州のマロスパンカジオパークがあります。インドネシア教育文化省を通じてインドネシアのユネスコ国家委員会は8月2日日曜日に西スラウェシ州のマロスパンカジオパークをユネスコの世界ジオパークにできるとする要請書を公式に提出しました。マロスパンカジオパークは2017年11月24日からジオパーク国立公園に指定されています。このステータスはインドネシア国立ジオパーク委員会がブリトンジオパーク国立セミナーで付与した証明書によって付与されました。証明書はマロスパンカジオパークがユネスコ世界のジオパークとして提出されるための重要な要件でもあります。一つの理由は4万3000ヘクタールを超えるエリアがカルストエリアであり、これは中国に次ぐ世界で2番目に新しいクラスターエリアと呼ばれる古代の岩石の広がりです。カルスト地域はまた地質学的に大きな富を持っています。これまでにインドネシアにはユネスコ世界公園に指定された4つのジオパークがあります。例えばバリのバドゥン山、ジョクジャカルタ特別州のセウ山脈、西ジャワ州のプラブハンラトゥのチルトジオパーク、西ヌサタンガラ州のリンジャニ山、北スマトラ州のサモシエル島のトバカルデラまたはトバ港です。ユネスコ世界ジオパークとしてインドネシアのジオパークの仲間イリーから得られる多くの利益や効果があります。その一つは観光開発の観点から、ジオパークはますます世界に知られるようになります。もちろんこれは観光客の訪問数を増やすことは政府は間違いなくジオパークでの観光の発展により多くの注意を払うでしょう。それは間接的に公用機会を提供し、地域社会の収入を増やすことができます。環境保全の観点からユネスコ世界ジオパークに指定された地域は天然資源の保護、保全活動及び一般市民の教育に機能することができます。願わくばユネスコのインドネシア国家委員会は国連機関のユネスコを説得してマロスパンクジオパークを次のインドネシアのユネスコ世界ジオパークにすることができるように祈ります。その規定は、 地域の経済発展と持続可能な開発を促進することが期待されています。もちろん維持可能な開発を通じて地域社会が地域の文化や製品を宣伝し、より幅広い雇用の機会を創出する機会があります。しかし同時に政府と地域社会はまた地域の環境誠実さを改善し維持し続ける義務があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1960年8月3日にニジェールが独立したことから始めます。8月3日に祝われるニジェール共和国独立記念日は、1960年にフランスからニジェールが独立したことを示しています。ニジェール共和国は西アフリカの内陸国です。この国の名前はニジェル川から取られています。内陸の地域に加えて、ニジェルは貧しい教育と人々の貧困、インフラの不足、貧弱な医療、さまざまな環境問題の発展に深刻な課題に直面しています。独立以来、ナイジェルは5つの憲法と3つの軍事政権下で暮らしてきました。2010年の軍事クーデターの後、ニジェルは複数政党の民主国家になりました。次は2005年8月3日にマフムッド・アフマディネジャッドがイランの大統領として就任されたことについてです。マフムード・アフマディネジャッドはイランの6代目の大統領です。彼はイランのイスラム革命の価値に非常に忠実な保守的な人物として知られています。彼の在職期間中、彼は以前の市長により行われたより穏健で改革主義者であり、文化センターでの 活動における宗教的価値に関心のある多くの変更を課しました。テヘランの市長として2年後、アフマディネジャドはイランの新大統領に選出されました。2013年のイラン大統領選挙で彼は中央道の保守的なハサン・ローハニーに置き換えられました。最後は2005年8月3日にモーリタニア軍はマオヤ・オルト・シッド・アフメッタヤ大統領にクーデターを起こしたことについてです。モーリタニアの兵士と大統領護衛部隊のメンバーはマオヤ・オルト・シッド・アフメッタヤ大統領に対してクーデターを起こしました。クーデターは大統領がサウジアラビアにいた時にファハード王の葬儀の分派で行われました。軍は政府軍のテレビ局やラジオ局だけでなく軍の本部も引き継ぎました。正義と民主主義のための軍事評議会と名乗るグループは2005年8月3日に国営通信社が行った声明でクーデターを発表しました。クーデターはエリ・オールド・モハメド・ファール大佐が率いて軍事政権を結成しました。軍事独裁は民主的な制度の適用に備えるために2年間続くと発表されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はエネルギー鉱物資源省は英国と協力し低炭素エネルギープログラムを開始することについてお伝えします。エネルギー鉱物資源省はイギリス政府と協力してインドネシアの低炭素エネルギー移行に向けてその略称であるメンタリープログラムを開始しました。このプログラムはインドネシア環境に優しい経済を回復するための取り組みを支援することを目的としています。このプログラムは7月30日木曜日にエネルギー鉱物資源省のエゴシャリア事務総長によってバーチャルで正式に開始されました。このイベントにはバーチャルでジャカルタのイギリス大使オーウェン・ジェンキンスが参加しました。エゴシャリア氏はバーチャル演説でこのプログラムではイギリス政府が再生可能エネルギープロジェクトに関するインドネシアでの経験を共有すると語りました。このようにしてインドネシアは2025年にインドネシアのエネルギーミックス目標を 23% 達成できると期待されています。エゴシャリア氏はまたインドネシアは再生可能エネルギーの目標を達成し非出量を証言することを約束しています。彼はこのプログラムが包括的経済成長を実現し再生可能エネルギーの開発を通じて貧困を減らすことができると楽観的です。メンタリープログラムはその実施においてより発展しやすい再生可能エネルギービジネス環境を作り出すためのより良い規制の枠組みの作成に向けた政策策定の側面でサポートを提供します。メンタリープログラムは技術支援を通じてインドネシア東部に焦点を当てたオリンピックとオフグリードの両方の再生可能エネルギープロジェクトへの民間投資を促進します。このプログラムはコミュニティの経済成長を高めるために生産的なビジネス活動を統合させた微小な基盤のネットワークの試験改革を構築します。メンタリーはまた国内および国際的なパートナーシップを構築して新しい再生可能エネルギーの供給における成功事例、知識、革新を共有します。このプログラムは最前線および最外部の遅れ地域と東部インドネシアで再生可能エネルギーを提供することに焦点を当てます。一方、イギリスのオーウェン・ジェンキンス大使は、インドネシアは環境に優しいエネルギー部門で超大国になる可能性があると述べました。彼は、メンタリープロジェクトがインドネシアのエネルギー転向を支援し、気候変動への取り組みで決定的な10年を抑えている世界的な経済回復の課題に直面することを期待しています。メンタリープログラムを通じたイギリスのパートナーシップは包括的経済成長、貧困緩和、安全で手頃な価格のエネルギーへのアクセス、排出上限を実現する以降プロセスであるインドネシアでのクリーンエネルギーの開発をサポートしています。 リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
皆さん、パソナインドネシアです。今日は南スラウシ州のアッカドブルの伝統をご紹介します。アッカドブルの伝統は南スラウシ州のゴア県のバロンボン地区のタマニャレン村の地域にあるタマララン村の居住者の伝統です。この村は南スラウェシ州の首都マカサルから約 10km 頃にあります。アカドブロの伝統とは、 マカサルの言語で竹から作られた食品を意味します。ですからお祝いで食べたものは竹で焼いて食べます。この料理は村の誕生日のお祝いに出されたメイン料理になります。地域社会にとって赤どぶろうの伝統によるは独自の意味があります。これは親族と市民が集まることです。実際当市の遠方や島の外にさえ住んでいるかなり多くの住民をまたは親類はこのイベントに参加するためにタマラーラン村にいます。赤どぶろはもち米とココナッツミルクを混ぜてバナナの葉で包み竹に詰めたものです。40センチの長さの竹の筒は調理されるまで約3時間暖炉の周りに立てて加熱調理されます。調理し終わったら竹を割って出来上がった赤どぶろを取り出しすりおろして揚げたココナッツに様々な薬味を入れたセルンデンをまぶして食べます。赤どぶろの伝統は1510年から1546年まで東大したマタンレ・カラエン・マグントゥニ・トゥマ・パリシ・カロン・ナゴア国王旧姓の時代から始まります。この伝統は1666年にマカサル戦争が激化し1945年に独立するまでオランダの占領が続いた時に中止されました。赤どぶろうの伝統はインドネシア独立後ゴア県の最初の県知事であるアンディ・イジョーダイ・マッタワン・カラエン・ラロラン・スルタン・アイドゥディン・ゴア国王36世によって復活しました。彼は赤どぶろうが人々の祭典としてインドネシア独立記念日に関連していることを提案しました。リスナーの皆さん、これでパソワネインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Ku rasakan sesuatu yang membuatku tak berhenti memikirkanmu. Semua ini karenamu yang membuatku tak berhenti memikirkanmu.Aku baper bawa perasaan Aku baper bawa perasaan Tak bisa kupungkiri Aku baper bawa perasaan Aku baper bawa perasaan Tak bisa kupungkiri
Ku rasakan sesuatu yang membuatku tak berhenti
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LL 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はアパホビム、日本語であなたの趣味は何ですかについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはアパホビム、日本語であなたの趣味は何ですかと題された会話の例を挙げます。今回はケビンさんはキャンパスの前庭でくつろいでシティとおしゃべりしています。シティさんはケビンさんが好きな活動を聞きます。
Apa hobimu, Kevin?
Aku suka menari.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。アパホビム、アパホビム、日本語であなたの趣味は何ですか？あなたの趣味は何ですか？アクスカ、アクスカ、日本語で私は何々が好きです。私は何々が好きです。menari, menari, 日本語で踊る、踊る。リスナーの皆さん、ホビーとは余暇の時間に好まれ、実行される活動です。他の人に好まれている活動について質問したい場合は、アパホビム、日本語であなたの趣味は何ですか？という質問を使用できます。この質問に答えるために、あなたが好きな活動を言うことができます。例えば、menari, 日本語で踊る。membaca buku, 日本語で本を読む。berjalan-jalan, 日本語で散歩する。berbelanja, 日本語で買い物をする。memasak, 日本語で料理する。では次の例を見てください。では次の例を聞いてください。アパホビム、日本語であなたの趣味は何ですか？を質問することができます。そしてアクスカムバチャ、日本語で私は読むのが好きですと答えることができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Apa hobimu, Kevin?
Aku suka menari.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Akan tetap selalu mencintai. kau telah berjanji bahwa kau akan tetap selalu mencintai. Kamu, hatiku selalu memilihmu. Walau ku tahu ku takkan bisa milikimu. Oh, 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 oh. Lupakanlah segala kini sesakan dada. Ku kan ada untuk selamanya, meski tak bisa bersama. Ku mencinta.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。